はい、ハレルヤ。この人も素晴らしい聖霊様のご臨在の中で私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日5月第2日曜日は母の日です。お母さんたち本当に感謝いたします。母の持つ愛をギリシャ語でストルケと言いますが、神様は人間の持つ最高の愛をお母さんたちに与えてくださいました。それは子供を産み育てるためにはそれほどの愛が必要だからです。先週の説教にも話しましたように、愛というのは犠牲を伴うものです。しかし聖書の御言葉イザヤ書49章15節には、女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない、と神様の言葉があります。お母さんの愛よりも大きな神様の愛、それはアガペーと言います神の愛です。無条件に私たちを愛し命を捨ててくださった十字架の愛、どうぞキリストの愛を知ってその愛に生きるものとなってください。テモテはおばあちゃんのロイス、お母さんのユニケから信仰を受けて、ね、立派なクリスチャンとなりエペソの教会の牧師となりました。私たちもお母さんからですね、お母さんが子供に与えることのできる最高のもの、それはイエス・キリストを信じる信仰です。何を残すことができなくてもイエス様を信じる信仰をどうぞ残してください。それではこの朝も愛の神様の私たちに対するラブレターです。聖書の御言葉より語ります。一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書3章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では最初にルカの3章の21節と22節を読んでください。
さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。
はい、毎月第2礼拝はルカの福音書の公開説教。今日は8回目3章の21節からです。前回はバプテスマのヨハネが捕らえられ殺されたことを語りましたが、今日からいよいよイエス・キリスト様の交渉外に入ります。イエス様は乙女マリアより生まれた後、早く亡くなったと思われるヨセフの代わりに大工として働き、母マリアや4人の弟と妹たちを助けられ、およそ30歳になった時、ご自分が本来この世に生まれてきた目的、神の御国を述べ伝え人を救う働きに出られました。はじめに今日は21節22節から4つのポイントについてお話をいたします。交渉外に出られる前、イエス様はバプテスマのヨハネによってヨルダン川でバプテスマを受けられました。イエス・キリストのバプテスマの記事はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書すべてに記されています。はじめにバプテスマについて少し説明いたします。ではここに何かを挟んでルカの少し前、マルコの福音書16章を開いてください。16節です。では小西姉妹、マルコ16の16節を読んでください。
信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。
信じてバプテスマを受ける者は救われます。バプテスマとはギリシャ語のバプティゾー、浸す、覆うという言葉から来ています。船に水が浸水してゴボゴボゴボと沈むあのありさまです。日本語では洗礼と言っています。多くの場合バプテスマには水を使いますが、水の少ない砂漠では砂を使ってバプテスマをすることもあります。 バプテスマを受けることのできる条件は2つです。第一、イエス・キリストを個人的に救い主と信じ告白をすること。2番目、これからの人生をキリストをですね、主、人生の主人として従っていく。この決心をすれば誰でもバプテスマを受けることができます。この教会ではこの決心をした後、洗礼準備会をして、ね、洗礼を施しています。バプテスマの方法は3通りあり、そのうちのいずれかを用います。第一、洗礼といい、全身を水の中に浸します。この教会では原則的にこの方法を用います。で、2番目に適齢ですね。頭の上から水を垂らします。体の弱い人や高齢者にはこの方法を用います。で、3番目、寒冷。寒というのは冠という漢字ですが、寒冷といいですね。頭からざっと水をかける方法です。まあ、心霊と適霊の中間の方法です。いずれの方法をとっても構いませんが、大切なのはその意味です。バプテスマの意味はローマ人への手紙6章に詳しく記してありますが、分かりやすく言えば、バプテスマ、洗礼とはお葬式と結婚式を同時に行うようなものです。お葬式で葬られる人は白い着物を着せられます。同じようにキリストが十字架の上で死んで葬られた時、兄弟姉妹、あなたの古い人、罪の性質、過去のあなたはキリストと共に死んで葬り去られました。これがお葬式の部分です。ですから完全に水の中に浸すですね、のです。そしてキリストが死人の中から復活されたように、兄弟姉妹、あなたも新しい人、キリストによって作り変えられ、自分の肉ではなく御霊と共に歩む人によみがえって、夫なるキリストと一つになる。キリストと新しい人生を歩み始める。で、これが結婚式の部分です。キリストと一つになるということは、キリストの体である教会の一部となる。多くの場合、この時点で教会のメンバーに加えられます。で、これがバプテスマです。はい、ルカ3章に戻ってください。イエス様もですね、ヨルダン川でバプテスマを受けられましたが、イエス様の場合、私たちが受けるバプテスマと少し異なります。それはイエス様には罪がありませんので、罪に死ぬ葬りはありません。しかしイエス様が自ら上がられると、天が開け、神の御霊、聖霊が鳩のように下ってイエス様の上にとどまられました。この時からイエス様の福音宣教の働きが始まりました。第2番目のポイントに移りますが、バプテスマを受けるもう一つの大切な意味、それはバプテスマを受けるとき、あなたは同時に聖霊を受けるということです。このことを旧約聖書の中から見ていきましょう。出エジプト記14章を開いてください。では、小西姉妹、出エジプト記14章はじめに16節を読んでください。
あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みゆくようにせよ。
はい、飛んで19節20節を読んでください。
ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って、彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って、彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので、夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。
はい、このところはエジプトの奴隷から解放され、モーセに率いられエジプトを出たイスラエルの民が航海、海をですね、 目の前にした時、神様は海を真っ二つに分けてその真ん中を通らせられました。十回という映画にもなりました。その場面です。この水の中、海の中を通ることはバプテスマを意味していると第一コリント十章一節に記されています。で、この時に何が起こったでしょう。19節です。ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。次に、それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ちとあります。前にあった雲の柱が彼らのですね、を通り抜けて彼らの後ろに立ちました。雲の柱とは聖霊のことです。聖霊がイスラエルの民の前から彼らの中を通り抜けて後ろに移りました。水をくぐるとき、イスラエルの民が聖霊に満たされたことが記されています。兄弟姉妹、水のバプテスマを受けるとき、同時にあなたは聖霊も受けるのです。同じようにイエス様もバプテスマを受け、自ら上がられたとき、聖霊が鳩のように天から下ってイエス様の上にとどまられました。福音宣教の始まり、スタートとしてイエス様も洗礼を受けられたのです。3番目のポイントに移ります。イエス様の上にとどまった鳩はどこから来たのでしょうか。はい、創世記8章を開いてください。はじめに小西姉妹、創世記8章の8節だけを読んでください。
また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放った。
ノアの洪水の際、ノアは水が引いたかどうかを知るために3度鳩を箱舟から放ちました。1羽目の鳩はどうなったでしょうか。9節を読んでください。
鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので箱舟の彼のもとに帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ箱舟の自分のところに入れた。
はい、1羽目の鳩はとどまるところがなくノアのもとへ戻ってきました。これは荒野でイスラエルの民に注がれた聖霊です。しかしイスラエルの民はイザヤ書63章10節にこう書いてあります。しかし彼らイスラエルの民は逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり自ら彼らと戦われたとあります。主に逆らったイスラエルの民に、ね、聖霊がとどまることはありませんでした。鳩はとどまるところがなくノアのもとに戻ってきたとあります。2羽目の鳩はどうなったでしょうか。10節11節を読んでください。
それからなお7日待って再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が地から引いたのを知った。
はい、2羽目の鳩、これがヨルダン川でイエス様の上にとどまれた聖霊です。鳩はしばらくとどまって夕方になってノアのもとにですね、帰ってきました。イエス様も3年半の交渉外の後復活し、父なる神様のもとに戻られました。で、これ2羽目の鳩はイエス様に注がれた聖霊です。では3羽目の鳩です。12節を読んでください。
それからなお7日待って彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。
3羽目の鳩はもうノアのもとに戻りませんでした。ノアのもとに戻らなかった鳩、これはペンテコステの日120名の弟子たちの上に注がれた聖霊です。今日、兄弟姉妹、 皆さんの上に注がれている聖霊もこの3羽目の鳩です。まだノアのところへ戻ってはいません。敬虚の時に、天に上げられる時に、ノア、つまり父なる神様のところへ兄弟姉妹と一緒に登って行かれます。ここでは聖霊が鳩に例えられています。聖霊は鳩のように柔和で優しいお方。この他にも聖霊は人格を持っておられる神様ですが、聖書の中で出エジプト記14章の19節、先ほどのところでは雲、また他には火や水や風、油などに聖霊は例えられています。じゃあルカ3章に戻りましょう。22節です。また天から声がしたとあります。これは父なる神様の声です。イエス様に向かって、あなたは私の愛する子。この御言葉は詩編の2編の7節の御言葉、私はあなたを喜ぶ、イザヤ書42章1節の御言葉です。福音書において、父なる神様が声を発せられたことは3度あります。このところと、マタイ17章の6節、5節、変貌山で、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい。もう一箇所はですね、ヨハネの12章の20節、イエス様の願いに応えて、私は栄光を表したし、またもう一度栄光を表そう。神様は福音書の中で3度ご自分の御声を発しておられます。イエス様はですね、福音宣教を開始されるにあたって、ね、第一、バプテスマのヨハネから洗礼を受け、2番目天が開け聖霊が鳩のように下られ、3番目父なる神様からの御声を聞かれました。これがイエス様の福音宣教のスタンス、基本的な姿勢です。それは当時のユダヤ社会の制度に従いつつも、父なる神様の御声を聞き、聖霊様と共に仕事をされたということです。私たちもこの模範にですね、習わなければなりません。イエス様はヨルダン川でバプテスマのヨハネより洗礼を受けられ、聖霊を受けられるまでは何一つ神の国の働きをしておられません。一匹の悪霊を追い出すこともなく、一人の病人をも癒してはおられません。聖霊が注がれて、聖霊様と共にですね、働きをなさったのです。同じように兄弟姉妹、このルカの福音書の一番最後、ルカ24章を開いてください。では小西姉妹、24章の45節から、ね、49節までを読んでください。
そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。
イエス様は弟子たちに向かってですね、人の子キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、イエスの名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられます。あなた方はこのことの証人ですよ。 だから証言をしなさいと言われますが、その前に49節、さあ私は私の父の約束してくださったもの聖霊をあなた方に送ります。あなた方は意図高きところ、神様から力ですね、聖霊を受けるまでは、着せられるまでは都にとどまっていなさいと、でそのように言われたのです。罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々全世界に述べ伝えられます。その働きは意図高きところからの力、聖霊を受けて、でここには着せられてとあります。それまではどこにも行かないで都エルサレムにとどまっていなさい。宣教の働きは聖霊様と共に働く働き、でそれはイエス様も私たちも変わりはありません。ではルカ3章に戻ってくださいもう一つのことを言いますそしてもう一つですね、聖書が記していることは、ね、21節、祈っておられると天が開けとありますように、常にイエス様の働きの始めには、ね、祈りを持って備えておられたということです、はい、でこのことはですね、同じこのルカの福音書2箇所を読みますが、ではここに姉妹5章16節を読んでください。
しかしイエスご自身はよくアラノに退いて祈っておられた。
イエス様はよく荒野に退いて、つまり一人になって妨げられることなく祈っておられました。もう一箇所6章の12節を読んでください。
この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。
イエス様は祈るために山に行きですね、誰もいないところ、神に祈りながら夜を明かされたですね。徹夜の祈祷をされたと、そのように記されています。ですね、まあ、他の箇所ところにもイエス様が祈られたことは記されていますが、イエス様はですね、全ての働きの始まりにはですね、祈りを持って備えておられたということです。兄弟姉妹、教会のまたクリスチャン生活の全ての働きの土台は祈りです。よく覚えてください。土台は祈りです。祈りなしにクリスチャン生活はありえません。祈らないでことを始めることは、土台を作らないで家を建てるようなものです。すぐに崩れてしまい、問題が起きてしまいます。神様は霊ですから、霊なる神様と交わるためにはどうしても祈りが必要なのです。私たちは肉体の内側に霊が与えられています。この霊は神と交わるために与えられているのです。ですから祈らないと神様との交わりができません。この肉体の人間的な思いから離れて、神様と交わり、御心を求め、導きと助けを求め、聖霊様と共に仕事をする、これがクリスチャン生活です。そのためにはどうしても祈らなければなりません。もう祈りは強調して強調しすぎることがありません。もう天に召されました田中正夫先生は、その本のタイトル、祈らないことは最大の損失というですね、この本の中で自分たちに子供が与えられた時のことをこのように明かししておられます。その文をお読みいたします。私たち夫婦には結婚して5年間も子供が与えられませんでした。ある日、家内が近所の店に買い物に出かけ、そこの奥さんにイエス様のお話をしました。その家庭にも私たちと同じように結婚して数年過ぎていたのに子供がなく、とても悩んでいたのです。商売は繁盛していたのに夫婦仲が悪く苦しんでおられ、家内に悩みを打ち明けました。教会にいらっしゃい、イエス様はどんなことでもお祈りしたら答えてくださいますよ。田中さんの家庭に赤ちゃんが生まれたら私もキリスト教を信じてもいいわ。家内はショックを受けて帰り私に言いました。 私たちに子供がいなければ神様の栄光にならないから子供が欲しいと、私は家内と二人ですぐさまひざまずき、聖書の御言葉を信じて心の底から祈りました。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。マタイ18章19節の御言葉。サラの祈りを聞いてくださった神様は私たちの神様です。ハンナにもエリザベツにも子供を与えてくださった神様は私の神様です。おイエス様、私たちに子供を与えてください。5人でも6人でもいいですから。ハレルヤ、神様は生きておられます。その年のうちに家内に子供が与えられ、長女が12月に生まれました。神様は恥を誉れに変えてくださり、その次の年次女が与えられ、1年置いて長男、次の年次男が生まれ、4年目に三男、また2年後四男が生まれ、ついに我が家は6人の子供が与えられましたとですね。私たちの祈った通りにしてくださったのです。私は日本各地の教会に招かれていった時、この証しをします。どこに行っても子供に恵まれない夫婦がおられ、祈ってください、祈ってほしいとよく頼まれます。不思議にこのことに関しては信仰が与えられ、お祈りをさせていただきます。驚くべきことに、主はこの祈りに応えてくださり、北海道から沖縄に至るまで思い出すこともできないほど多くの夫婦から子供が与えられたと感謝の証を聞くのです。その噂が広まり、よく電話でも子供が与えられるように祈ってくださいと頼まれ、祈らせていただいています。誰が言うこともなく子授け牧師なとあだ名までつけられてしまいました。まあ、全ての栄光をイエスキリスト様にお返しします。夫婦心合わせて祈った時にですね、主なる神様はその祈りに応えてくださった。祈らないことがもう最大の損失だというお証です。兄弟姉妹、私たちクリスチャンの戦いは3つです。それはこの世と悪魔サタンと自分の古い肉自我との戦いです。この世とは地位や名誉、物質的金銭的な欲望との戦いですね。また悪魔サタンとはですね、誠の神以外のものを拝ませ神様から離れさせるですね、力です。そして古い肉自我とはね、自分が変わろうとしない自分との戦いです。私たちは御言葉によって変わらなければなりません。この3つの力はとても強く、私たちの力では対抗できません。祈りによって神様の力と助けをいただいてね、この世と悪魔サタンと自分の古い自我に対して勝利をするのです。そして祈りによってこの世の君悪魔サタンの支配の中にあるイエス様を知らない人をキリストの救いに導かなければなりません。悪魔サタンが兄弟姉妹、神の子クリスチャンに最もしてほしくないこと、それは祈りです。サタンは祈りはサタンの働きを打ち砕くからです。サタンは皆さんに最もしてほしくないこと、それは祈りです。私はたびたび言いますけども、皆さんはどんなクリスチャンになるよりも祈るクリスチャンになってください。イエス様もたびたび祈られました。はい、ではルカの福音書3章に戻って、小西姉妹23節を読んでください。
教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子、順次遡って。
はい、そこまで。神の国の宣教を開始された時、イエス様はおよそ30歳でした。旧約聖書でヨセフがエジプトの総理大臣になったのは30歳。ダビデが3度目の油注ぎを受けてイスラエルの王となったのも30歳。祭司が、神に仕える祭司が会見の天幕、幕屋で奉仕できる年齢も30歳です。つまり聖書で30という数字はミニストリー、働きの始まりという意味があります。 イエス様の生涯は33年半と言われています。でこれは30歳で働きを始められ、いわゆる公生涯に出られ、ヨハネの福音書を見ますと、イエス様の公生涯の中で杉越の祭りというのが4回出てきます。で4度目の杉越の祭りの時にイエス様は杉越の子羊として、全ての人類の罪の贖いのために十字架にかけられ、生贄となられ、死んでくださいました。ですからイエス様のですね、生涯は33年半ぐらいだろうと言われるのです。イエス様はヨセフの子と思われていました。まあ、実際はイエス様は乙女マリアより聖霊によって身ごもられ誕生されました。ですからイエス様には血のつながったですね、父親はいません。兄弟姉妹、私たちここにいますですね、全ての人は、また地球上にいる全ての人はですね、全員血のつながったですね、肉の父親がいます。私の場合、父親は岡剛といい、大正3年3月21日に生まれ、69歳でこの世を去り、父が34歳の時、私は生まれました。ですから、すべての人は男の血、遺伝を受けています。これはこの遺伝の中に罪の性質があります。罪の性質とは、最初の人、アダムが犯した神に背く、神に従わないという性質です。それゆえ、すべての人は生まれながらこの性質のゆえに神を知りません。しかし、イエス様一人、男の種のない。そのところはガラテヤ書4章4節に、女から、つまりマリアから生まれたものと書いてあります。ね、男の種のない人としてお生まれになりました。それゆえ、すべての人の中で、ただ一人イエス様だけが罪のないお方としてお生まれになったのです。ですからイエス様はマリアにとっては実の子供ですが、ヨセフにとっては養子のような存在です。このヨセフは次にヘリの子と書いてあります。で、このヘリは下の米印で母マリアの父、つまりヨセフの義父とありますですね。ですからマリアもダビデの家系の中にある女性と言えます。そしてヘリ、まあ、エリとも言いますが、系図がずっと記されていますが、では小西姉妹、少し飛んでですね、同じルカ3章の31から38まで読んでください。
メレヤの子、メラの子、マタクの子、マタンの子、ダビデの子、エッサイの子、オボデの子、ボアズの子、サラの子、ナオソンの子、アミダナブの子、アデミの子、アルミの子、エスロンの子、パレスの子、ユダの子、ヤコブの子、イサクの子、アブラハムの子、テラの子、ナホールの子、セルグの子、デウの子、ペレグの子、エベルの子、サラの子、カイナンの子、アルパクサダの子、セムの子、ノアの子、ラメクの子、メトセラの子、エノクの子、エレヌの子、マハラデルの子、カイナンの子、エノスの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。
まあ、よく旧約聖書はカタカナばっかりで本当読みにくいとまあ言われますけど、ちょっとそれやむを得ないからですね、皆さんどうぞ慣れてください。もう慣れるしかありませんからですね。読みにくいですね。ここにはですね、まあ、いわゆるイエス様の系図が記されていますが、一方マタイの福音書にもイエス様の系図が記されています。そちらを見ていきます。ではここに何かを挟んでマタイの一章を開いてください。 では小西姉妹、初めにマタイの一章の一節だけ読んでください。
アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。
はい、トンで16、17を読んでください。
ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。
はい、ここはイエス様、ここもイエス様の系図ですが、まあ、14という数字は 7×2 なんですね。で、7は完全数です。つまりイエス様は完全な神であり完全な人間であるということをですね、14は表しています。このマタイの系図とルカの系図は3つの点で異なっています。第一、マタイはアブラハムからイエス・キリストまでの時代を下っていますが、ルカは逆にイエス・キリストから遡って記されています、ね、逆向きに書いています。2番目、マタイはアブラハムから記していますが、ルカは遡って最初の人アダムまでを記し、このアダムは神の子であると、ね、神様にまで至っています。そこまで記しています。マタイの系図は 14×3、 42代書いてあります。アブラハムからイエス・キリストまでですが、ルカは数えてみますとですね、イエス様からアダムまでが77代になります。3番目、マタイの福音書ではイエス・キリストをユダヤの王として表し、これは全部王様の名前です。王の系図を記していますが、ルカは生まれの系図でね、実際の親の系図を記しています。マタイとルカで同じ名前のところはアブラハムからダビデの間のみです。で、ここが違うところです。イスラエルの民もそうですが、聖書は系図を非常に大切、重要なものにしています。特に祭司の家系は系図の中に入っていないと、ね、祭司の職に就くことはできません。それは私たちはですね、どこから来て何のために生き、死んだらどこへ行くのか、人間はルーツで、ね、を求めるからです。兄弟姉妹、私たち人間は猿から進化したのではありません。ましてやアメーバのような単体動物から進化したのでもありませんです、ね、進化論は悪魔サタンの惑わしです。ルカの方ですが、3章の方に戻りますと、38節、このアダムは神の子であるとありますように、人間はすべて天地万物を創造されたお一人のお方、神様からですね。何のためにこの地上で生きるのか、ちゃんとした目的を持って、そして神の似姿に似せられて、神様の愛を受けるですね、愛の対象として作られました。皆さん一人一人はですね、目的を持って神様がお作りになったのです。ですから皆さん一人一人にはこの人生に生きる目的があるのです。イザヤ書43章4節、私神様のことですの目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると主は言われます。今日は母の日、母親が自分の産んだ子を慈しむように、それ以上に神様、天のお父様は兄弟姉妹皆さんを慈しんで、今日も聖霊様を通してあなたは神様にとってかけがえのない存在、私はあなたを愛していると語りかけておられます。聖書には私たちに注がれた聖霊によって神の愛が私たちに示されているのですと書いてあるのです。聖霊様は神様のご愛を私たちに示してくださっているのです。神から生まれた私たちはですね、この地上で神様の愛を受け、神様の御心に従い、そしてこの地上の生活が終わったら 神とキリスト、そして先に天に召された愛する兄弟姉妹たちがいる永遠の御国、天国へと帰っていくのです。まあ、1週間前のことでしたけども、私はある家庭に行って、一人の女性に伝道しましたね。その人に言いました。神から離れた人間というのは親を知らない孤児のようなものですよですね。孤児ほど惨めなものはないでしょう。神から離れた人間ほど惨めなものはないんですよ。神の愛を知らないということほど人間にとって不幸なことはないんですよとですね。そのようにお話をしました。イエス・キリストを通して神様はご自身の愛を私たちに示してくださった。あなたの私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言っておられます。そしてこの地上の生活が終わったら、永遠の御国、兄弟姉妹、あなたが帰るべきホームは天国です、ね。まあ、野球でホームランというのがあってですね、ホームラン打ったらベースを一周してホームに戻ってくるわけですね。だからホームランって言うんですね。ホームはですね、皆さんが帰るべきホームは天国です。そこに神様はあなたのためにですね、今住まい住宅をちゃんと用意しておられます。あなたが永遠に住むためです。しかしこの地上においては、あなたは神様に目的を作られたのです。目的を持って作られたのですから、あなたはなすべき務めがあります。それは神様に一人一人が、ね、お伺いを立てなければなりません。神様は何をもって私はこの地上の生活を歩んだらよいのでしょうか。基本的には聖書に書いてありますが、じゃあ聖書はあなたが誰と結婚しどこに就職するかまでは書いてありませんからですね、そこは聖霊様によって神様に尋ねなければなりません。あなたが求めるならば必ず神様は教えてくださいます。それが神様の御心だからです。そして神様と共にですね、聖霊様と共にこの地上の生涯を歩み、ね、私たちは永遠の御国、天国に帰っていくのです。そのようにルーツ、私たちはどこから来たか、何のために生きるのか、死んだらどこへ行くのか、日本ですね、人類の根本的な問題に、ね、聖書は答えを与えているのです。イエス様のケースはですね、今読みましたアダムに行き着きますけども、このアダムは神の子と書いてあります。アダムから全ての人が出ましたように、皆さんあなたも神の子です。このことを知ってですね、自分のルーツを知って確かな目的に生きる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを半数思い起こしてください。今日はイエス様がバプテスマのヨハネよりヨルダン川で洗礼を受けられたところに始まって、イエス様の系図のところまで語りました。第一に洗礼について語りましたですね。洗礼はあなたの古い人が死んでキリストと共に新しく生まれ変わる儀式です。そしてバプテスマを受けるということは同時に聖霊を受けるということでもあります、ね、そして鳩のことをお話ししです、ね、最後に祈りについて語りました、ね、4番目に祈りについて語りました。クリスチャン生活のすべての土台は祈りです。そして最後にイエス様のルーツについて語りました。どうぞこのことを覚えてください。じゃあ自分の口で1分間お祈りいたしましょう。感謝、決心、悔い改め、めいめいどうぞ祈ってください。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。イエス様ご自身が私たちのために模範を示してくださりありがとうございます。洗礼を受けられたイエス様 天が開けて、聖霊が鳩のようにとどまられ、聖霊様と共に交渉街を歩まれました。同じように私たちも洗礼を受けて、聖霊様と共に歩む生涯、これがクリスチャン生活。このことを教えてくださりありがとうございます。ハレルヤ、感謝いたします。兄弟姉妹一人一人が今日教えたことをまた実行し、神の栄光を拝することができますように、どうぞ助けてください。私たちの祈りを賛美に変えて、今日先ほど賛美しました賛美集の